転がるサイコロ放送。
どうも、転がるサイコロ亭の誠です。おっと、今日も、
どうも、サークルバランス崩しの和野でございます。
はい、はい、今日は2人でお送りします。はい、まあ、
ね、
ロストレガシーですよ。
ロストレガシーについて
語りたいなって。
まあ、なんで今更、あの有名なロストレガシーについて。
今更はまあね、僕が語るほどのことでもないんですけど、うん、3セットも出てますから。
そうですよ。
それ以外にも、うん、無料のフリーシート、
うん、
なんですかあれ、ゲームマーケットで出る、
うんうんうん、したら6ぐらいあるんだっけ。
結構ありますね、
うん、今回じゃああえてロストレガシーの話をするということは、また何か新しいトピックスが、
新しいロストレガシーが
出るんですね。
出るんですよ。
その話を
したいな。
いとも
ロストレガシーレジェンド、カッコ仮、
カッコ仮なんだっけ、あれ
カッコ仮、
うーん、ガールフレンドだっけ、
うん
うん、まあいいや。
というのも、
うん、
現段階ではまだ正式な名称ではない、
うん、仮なんだ。なんかずっともうそこは確定したのかなって思っていたけど、
まあまだね、最後まで何が起こるか分かりませんよ。
全くですね。
現状は9月の半ばぐらいなんですけれども、
うんうんうん、
このゲームを発表するのが11月の半ばぐらいのゲームマーケットを予定してらっしゃると、
うん、あと2ヶ月ぐらいってことですね。
ワンドロー様が、
うん、様ついたねつけるべきだね。
なんでこんな話をしようかっていうと、
うん、
まあね、裏の放送を聞いたことがある方は、
うんうん、
ピンって刺したことがあるかもしれないですけど、
ピンピン、うん、確かに確かにあれだね、フラグじゃないけど布石じゃないけど
ね、
うん、まさか
まさかね、うん、ロストレガシーを持ち込んだらね、
うん、
出ちゃう
そんな
そんな中で、ね、
アメリカに行けばドリームだみたいな
ヒ
ューとにな
ってしまった。
なってしまったんですか。
なってしまったんですよ。
皮ごとに終わらなかったわけですね。
あの和野さんに、
うんうん、
ちょっとワンドロ連れて行けよ、
うん、おめえ隣の隣の駅なんだろうみたいな
試験だろう、
試験だろうと、
道案内してくれよと、
うん、
言ったあのワンドロさんに言った企画がなんと通ってしまった。
すごい。な何ヶ月お越しの思いですかね。あれいつそうですか。
あれいつでしたっけ。3月ぐらいですか。まだフュー でしたよね。
フューでしたね。
言いたいだ
け。
そうなんですよ。ロストレガシーが、うん、なんとレジェンドにはですね、
はい、
8人の
8人のレジェンズが、
8人のクリエイターが参加している中の一人に、
うん、
こっそり紛れた。
8人もいるから1人ぐらい紛れ込ましてもバレないだろうみたいな。
人を隠すなら人の中、あ
バカが見つからないよってやつですね。
それをですね、今まあサイトを見てるんですけれども、
う
ん、今家庭で決まってるのが、
うん、
操られ人形館の常地さん、
操られ人形館の常地さん
が暗黒議会というセット、優勢からのフリーキックの寺島さんが、
うん、
宇宙の真理
コスモ感じだね
というセット、
うん、
ユニアスのジュンさんが、
うん、
赤ずきんは二度寝る
二度寝る
で、おかずブランドの林さんが、
うん、
天の羽衣、
うん、
そしてワンドローの笠原さんが、
はい、
火の鳥、
火の鳥リーンで転生しそうな匂いですよね、
はい、
う
ん、あと中村誠の中村誠さんが、
うん、なんかあれだね、何かが崩れちゃう感じだね
目覚めの人狼、
おー人狼ですか。
そして金井製作所の
金
井さんが、
うん、
なんと最終決戦
引導を渡してやると
という名だたる7人の中に、
はあ、
8人目に転がるサイコロ亭誠
すごいなんかそう、そうそうたるメンバーの今
ちょっと
名前が紛れ込んだ、
うん、
まああれだよね、その8サークルの中から紛れ込んだのはどれかを見極めるゲームがまずできる、
まずできる、
まずできる、
知ってる
知ってる
知ってる知ってる知ってる誰だ
誰だでもね、ほら 周りのみんながすごいからどうすごい人なんだろう、
勘違いされないように最初に言ってきますけど、うん、ペーペーですから、
ペーペーですね。いやいやいや、そんなむしろ自分の作品ね、代表的なタイトルの同人なのかっていうか、
結局、うん、そうなるんですよね。一番
完成版で言うと、
完成版で言うと、うん、まあちょいちょい完成した変なゲームも出してるんですけど、そこそこしか売れず絶版
絶版と絶版と相成り
で、今回正式版が出るのと同時に、うん、ロストレガシーも出る。やった
やったね、
やった
やったね。これもう思い出に残る感じだね。
もう忘れられない2014年、
あの年僕は
やった
やったね。あれ、コロガルサイコロペイの誠さんが作ったのは、タイトルは何なんでしたっけ。
偽天
偽天偽天
偽天、偽りの、
偽りの天
天なんですか、ノリ
これ黒い画用紙だったみたいな話、
画業員ノリ焼きのノリだよ、
そっかなら分かる、みんな
分かった、みんなね、みんな分かった、
みんなジョジョ好きだから、
レロレロレロレロ
音声に入れちゃったね、
わかります。
でもうレジェンド、これはインターネット、グーグル先生なんて聞けば出てくるんですか。
ロストレガシー祭り、
ロストレガシー正式タイトルですか、それ。
ロストレガシー祭り2014で検索していただくと、
2014、はい、
ロストレガシーレジェンドの、うん、なんと発表会兼
2番目のこのワンドローブログさん、
はい、
裏じゃない方のワンドローブログを
クリックすると
載ってるよと、
ロストレガシー祭りというツイプラが開けるので、
ほほほほ、
そこに行くとですね、
う
ん、なんと10月の11日、
ほう、
2014年10月11日土曜日に、
うん、
イエローサブマリン秋葉原 RPG ショップさんで、
はいはいはい、
なんとワンドローさんがロストレガシーのイベントをやられると、うん、
ついについ
に、う
ん、みんなが待ちわびた
全てのロストレガシーが一堂に返す
返せるんですね、
全てのロストレガシーがその場で体験できる。
だってもうあれですもんね、いつばきさんの文次郎とも
う
双璧をなすぐらい
集められない、
集めたらこれ竜出るタイプでしょってみたいな、
もはや今は手に入らないフリーペーパー版も、
うんうんうん、なんかちゃんといい感じの厚紙になってなのかな、
それはまあその日までしかわからない、
予定しない。
そこでロストレガシーの最強決定戦行われる、
ついぞ
もう最初で最後の、
最後なんですか。
いやこれからも続けていきたい、
ね、続けていこう、せっかくだし。
でも第1回のロストレガシー最強プレイヤーが決まると、
うん、あれだね、あの履歴書とかに載せていいぐらいの、
そうロストレガシー
世界一級2014大会優勝って書けるようになる、
最強ロストレガシープ
レイヤーの方ね、
というのがね開かれるんですよ、
うんうんうん、
これいいと思うんですよね
いいと思うね。10月11日
みんな来たらいいと思う、ただだし、
あ、ただなんだ、
ただなんですよ、
なん大丈夫なんですか、
入場料もかからない、しかも商品も出る
あれうまうまじゃないですか。
うまうまです、
出れば出るだけお得になる感じじゃない。
そうですよ、他にも何やらね、いろんな企画が考えられてるらしいので、
うん、10月11日、まあ、やや3週間ぐらいあと
ですね、
今で言うと、はい、まあ、これ参加するにはツイプラ、
ツイプラに、
あった、この例が途中のこの URL を踏めばいいんですね、
参加するというものを押していただければもうすぐ参加できる、48人入りますか、
48人入る中でツイプラに今アクセスしたところ
8人、
確定8人、
興味ありが他多数、
うん、いけますね、もう金井誠さんは出ます、
金井さんとおかずさんはもはやここの48人の人数に含まないですから、
うん、まだいけるよと、
まだまだいけますよと、
もう10月11日の予定はもう埋め込んだ方がいい感じですね。
そうですよ、もう全然ここの機会にね、
うん、
来てもらって、うん、レジェンドの私有もできますから、
うん、あ、その頃には仮じゃないのかな。
もうおそらくフィックスしたものがお目見えすると、う
ん、前日ゲーム会の前月ゲーム会ぐらいの感じで、
そう
ゲームマーケットを
でそこで予約してもらって、
うんうん、
当日買うと
1ヶ月ワクワクできるわけですな。
そう、このゲームすごかったよと。
これ時間は何時間ぐらいなんですかね。
結構長めに撮ってあるはずなんですよね。12時から、
うん、
まあ、4時まで、うん、一応イベントは4時までですけど、うんうん、その後も、
うんうんうん、
サブマリン、イエローサブマリンさんが
1個はフリープレイって書いてある。もうここでじゃあ遊び尽くしちゃえばいいじゃんと。
そう、空いているところまでもずっとやればいいじゃんと。でここで問題がですね、
はい、
ロストレガシー制作者座談会
なんだと。どこですか。
真ん中あたりに
本当だ
あるんですけど、
いや すごいね。そう、超そうそうたるよ
これがですね。
改めて見て、はい、
この座談会があるよと、
うん、
イベント中に座談会やるよと、うんうん、いうのをですね、
うん、
裏ワンドローで知ると。
あれ、出演の、あの可能かどうかっていうのは
裏ワンドローで知ると。
電話より早い
早い
と、
まあ絶対聞くから
ね。確かに
アップと同時にみんな聞くから、
うんうん、確かに確かに。
あ、やるのか。
8人同時に、同時じゃない同時じゃないけど
みんなおのおの聞きますから。
すごい荒技ですね。
中村誠さんは何を言っている
んだ。何言っているんだろう。
中村誠さんの発言は聞いてなかったなこれ。
すごい。座談会もちょこの4時間の中に
含まれる。
すごいねこれ。いいね。
1時間ぐらいやるんじゃないですかね。
あの大阪でやった
あの関西ゲームトークみたいな。
そう行きたいけど大阪ちょっと遠いなって思ってた
人は、
うん、
なんと金井さんの話も聞けるし、
うん、
中村さんの話も聞けるし、
うん、
寺島さんの話も聞ける。
ちょっとこの人数が集まることないですよ。
ないですよ。だって常地さんと寺島さんと淳さん、林さん、
うん、
そして中村さん、
うん、
金井さん、
うん、
笠原さん、
うん、
そして木更津さんも来る。
いやもう絶対ね何かが召喚されると思う。なんかこの全員が揃うと
このドラゴンボール感
プラスワンもあるけどね。何つだってじゃないよっていう、
まあ、僕ヤムチャぐらいの
役に。ヤムチャちゃんと生き残るよ。
チャオズぐらい
の。なんでケンさん復活したんだっけ。その死んだままじゃなかったけど大丈夫かな
ぐらいの、
うん、
もうヤジロベぐらいの位置でね考えてもらえると。
いやヤジロベよっぽどミスターサタン強いと思うけどね。
もうね、牛魔王ぐらいの位置で考えてもらえたら
父のお父さんだ。もうしっかり牛魔王になった途端もうスペースは取るようになってしまったから存在感が増したけど。
そう、
いやすげえ、
この座談会は貴重ですよ。
うん、なんかあれだね、自分もうあのロストレガシーで1位になることしか見えてなかったけど、それ以外っていうか、それと肉薄する感じの貴重な機会ですね。
まあ、もちろんですね、
うん、
皆さん大人だ、うん、なので、
うんうん、
もしかしたらねスケジュールの都合上来れない、ね、
それちょっと自分がちょっと行けそうだからっていい気になってた
みたいなこともあるかもしれないですけど、
うんうん、
まあね、この機会にね、
うん、
見れる人はね見た方がいいな。
行きたいな。
デザイナーもねもしかしたら来れないかもしれないですけどね。
そっか。中にはバンドのとこまだ聞いてないデザイナーさんももしかしたらいるかもしれないしね。
そう、うん、まあ、予定がねもうすでに10月11日は埋まってるんだよねという人もいるかもしれないんで、うん、そしたらねゲームマーケットの日にでもね、
うん、
あの日ああいう話があったんですけど、
うん、なんかマングロートークで後で公開とかなんか ねなんかあれでしょ、あの関西ゲームトークのやつは一部はオフレコ
だったらしいですね。
だったらしいですね、う
ん、だからここまでもまあオフレコの話がねぶっちゃけで聞けるんじゃないですか。
恐ろしいね。
これ面白そうですよ。
これがぜんよりがぜん行きたくなってきた。
僕マイクパス係やるんで。
マイクパス係ってどういうのでしたっけ。
だから金井さんが喋ってらっしゃって、
うんうんうん、
金井さんがこう、うん、例えばジュンさんに話を振られたら、ジュンさんのところでマイクを持って走ってジュンさんの声を拾うんで
見てごらん。でもあの人もデザイナーなんだデザイナーだけどまるでスタッフのようないい動きをしてるだろうっていうところでこう調和を取る感じ
です
です。
もはや、
うん、
私に残された仕事は
卑屈にならないでいいじゃないですか。オーブ
違うんです、うん、その何ですか、
うん、
話すことがない
ああ
いえ、
これは普段の鋭い切り口で。
だってですよ、
はい、
まあ8人9人いるわけじゃないですか、
うんうん、
で貴重なお話をいっぱい聞きたいじゃないですか、
うんうん、
でこの中で、
うん、
ポッドキャストをやってるのは僕だけなんです。
笠沢さん
、まあ、笠沢さんと如月さんがやってらっしゃるワンドロー、
う
ん、トークを除けば、
うんうん、
あとよく出てらっしゃる中村誠さんを除けば
準レギュラー準レギュラー中村さんを除けば
発信する声で発信するという意味で言えば、
うんうん、
まあ、他の方々の方がみんな聞きたいと思うんですよ、うん、僕の意見はここで言う
か、うん、確かにわきま
わきまえる
わきまえた
わきまえた
そんなことない。
だからもうロストレガシーについての深い話は、
うん、
あらかじめここで喋りましょうか、
いやいやいや、誠さんの話も聞きたい人たくさんいますから、ね、
裏ルートですよこれ。デビュー裏ルートです
そんな方法があった。
デビュー裏ルート、
まあ、その話に自ら乗っかっていたっていうのが素晴らしい。
これじゃあ
行動力、
ちょっとこのデビュー裏ルートについて話してみましょう、
うん、
ロストレガシーで僕は、
うん、
その参加させてもらって、
うん、
このそうそうたるメンバーと、
うん、
少し間に入らせていただいた感じですけど、
うんうん、
まあ自分のゲームを発表して売れて有名になって、
うん、はいはい、
もしくはたくさんの方に遊んでいただいてリピーターがついてとか、
うんうん、
そういうのがまあゲームマーケットでは一般的な流れじゃないですか。
そうですね。
もしくはそのドイツのエッセンに持っていくとか、
うんうん、
海外メーカーが買い取りに来て出すとか、
うんうん、
委託で急に人気が出るとか、
はいはいはい、
それ以外にも実は裏ルートが、うん存在すると
裏ルートがあったぞと。
その一つが持ち込み、
うん、ああ確かになんか今なんか直線的にマンドローさんと仲良くなるとかっていうごくごく狭められた方法かと思ったら持ち込み
です。でこれがですね、
うん、
持ち込み先はマンドローさんに限りません。
確かにちょっとなんかいい意味で真面目な方向になってきて
これがですね、うん、今、まあ、もちろん僕はワンドローさんのロストレガシーが好きだったので、
うん、
ロストレガシーを持ち込んだわけなんですけれども、
はいはいはい、
それ以外もですね、
うん、
例えば、うん、アークライトさん、ゲームマーケット主催のアークライトさんに、
うん、
俺のゲームを見てくれと持ち込むことは、
うん、
むしろアークライトさん側に歓迎されてる行為。
知らなかった。
アークライトさんは広くゲームを募集されてる。
本当にですか。
自作ゲームを募集されてるんですよ。
ホームページに載ってる感じですか。
載ってます。
知らない。なんかもう眩しすぎて見えてなかったんだと思う。なんか
そういう、ここがね、
そうなんか見えないように自分でしていた感じがありますね。
これハードル高そうに見えますけど、
うん、
別にその即採用になるゲームから、
うん、
アドバイスをもらうゲームまで、
うんうんうんうん、
幅広く持ち込んだ企画が即採用になるわけじゃなくても、
うんうん、
持ち込んだことでアドバイスをいただいて、
うんうん、
もう一回持ち込んだら採用みたいな。
はあ、それはもうあれだね、あのアークライトさんにご迷惑がかからない、
かからない、
いい意味でウィンウィン
ウィンウィンウィン、
近いところでの作品を持っていけば
もうアークライトからいきなり流通ということもありえる。
やべえ、なんか世界が広がってきた。ゲームマーケットだけじゃなかったんですね。
なかったんです。これがですね、ホビージャパンさんでもできます。
ほー、知らんかった。
なんで、
うん、
まあ、もしね、自分でゲームを思いついて、
うんうん、
日本人が考えた日本人のためのゲーム、
うんうんうん、
思ってるんだとしたら、
うん、
エッセンに行くよりも、うん、アークライトに行く方が近い
近い距離的なところで比較できましたね。確かに近い、
すごく近い、
すごい分かりやすかった、その近さが
というね、うん、裏ルートもあるんですよ
裏って言うと裏な感じがするけど、裏むしろ正道なんじゃないかと。
これはですね、みんなが気づいてないから裏だと。
確かに、ああね、
いうだけで、うん、本来は正規の手順です。
うん、うん、なんかあれだね、漫画家だけじゃなかったんですね、それ持ち込むっていう。
そうなんです、ゲーム制作者も、うん、ぜひ持ち込むべきです。
ちゃんと電話してから、
電話してからね、
もしくは社会
ゲームマーケットも、うん、アークライト事業ブースのそばには、うん、ゲーム受付ブースっていうのが最近併設されてるんですよ
いやいやいやいや、それ俺のバージョンのゲームマーケットじゃなかった
この間の春もあったんですよ。
いやいやいや、そこの隣にそんな店はなかったはずですかね、店というか、
まあ、閑古鳥が鳴いてましたね。というのもですね、うん、みんなその事実を知らない
全くもって本当に知らなかった
というだけですよ。で他にですね、うん、どういう企業が募集してるかというと、はいはい、アークライトさん、ホビージャパンさんの他に、二番号、
はい、
ニコニコ本社ですね、
はい、
が二番号さんが運営するニコニコ本社
と、
他に、うん、TRPG を出してらっしゃるグループ SNE さん、
はいはいはい、
あと TRPG を出してらっしゃるフィア、
うん、
ファーイーストアミューズメントリサーチ社、
はい、
あと、うん、ボードゲームや TRPG を出してらっしゃる冒険企画局、
う
んうん、6社、
うん、
募集してらっしゃるんで、
知らなかった。
持ち込みましょう皆さん。
ねえ、観光鳥が鳴いてるような寂しい状況はきっとみんな知らなかったからだと思うな。
そうなんです、多分ですね、うんうん、寂しかったと思うんですよ、アークライトさんもも
っと声を大にしてって思っちゃったんだけど
アークライトさんが悪いわけじゃないんですけど、
うんうん、ねうちらがちょっとこう私がこう見えてなかったのがいけないんですけど
まあ僕もそうですけど、あんまりその自信ないじゃないですか、うん、
まあね、
あもうアークライトさんから出てるゲームといえば、うん、ドイツの有名デザイナーとか、
うんうんうん、
日本の有名デザイナーの方が、うん、もう本国で売れた、
ね、
というものを流通してらっしゃったりするわけじゃないですか。
しかもその中でも自社でこう取り扱いたいと思った
優秀なもの、
優秀なものをね、
だから、うん、ちょっとね負い目があるというかね、進化ができないっていうのもあると思うんですけど、
いきなりラスボス甚だしい勝負を仕掛けてるように見えるけど、
もう大丈夫なんですよ、味方ですか。
確かに
面白いゲームを持っていけば、うんうん、それがたとえまだ完成してなくて、うん、とか調整途中でとかでも持ってきたら調整できるわけですから、
はい、本当にアークライトさん、だってもう俺がだってこの新しく作ったカードゲームを箱から出そうとしたら、その箱に唾を吐きかけたりはしないんですか。
しないですよ、
そんな、お前その箱じゃダメだみたいな、
殿様商売じゃないですか
そんな
そんな
優しくない人ではない。
もうもっと優しいですよ、
包み込む感じで。
おー、なるほど、
なるほどね、君
こういうゲームか、うん、今うちですぐ出せるわけではない、
うん、
かもしれない、
うん、
がこの辺をちょっといじってみたらどうかねとか、あとこのゲームはなんとかというゲームに似ているから、うん、そっちを遊んでみて、うん、それに似ないようにしてくれたらうちで出せるかもしれないよと。
最も聞きたかったアドバイスが
聞けるはずです。門前払いはされないはずです。
いつじゃ持ち込みますか。
2014年の秋に持ち込んじゃう。
観光鳥は今回は泣かせないぞ。
泣かせないぞ。みんな行列だつ。
行列。ね、行列になってほしいですね。本当に、ね。
行列のできるアークライト相談所。
法律じゃなくてアークライトなんですか、ね、うん。知らなかった。
だから持ち込みの企画もね、皆さんやってみると自分では想定できないこう。大きなコンポーネントのゲームとか、
うんうん、
大変な作りのアクションゲームとか、
うんうん、
そういうのも、うん、大企業の力を借りれば、うん、製品化できるかもしれないです。 プロダクトアウトするために必要な資金を向こうが出してくれるかもしれないです。
確かに。ちょっと腰折りますけど、はいはい、アークライトさんで持ち込みでゲーム化したのって今の時点ではそんなにない。
今の時点では聞いたことないですね。
いつから募集してるんですかね。
もう気がついたらありましたから、いつからっていうのは分かんないですけど、ね、そのアークライトさんもいろいろやられてるじゃないですか、
はいはい、
スイッチゲームズさんで、
うん、
ゴッズギャンビットの後には川島さんのクイズいい線いきましょうという過去作をリメイクされたりとか、
うん、
だからゲーム制作に対してはかなり意欲的なんだと思うんですよね。
まあね、そこで面白いゲームが生まれて広まるのはアークライトさんの望んでることでしょうか、うん。
でゲームマーケットを開かれているのも分かる通り、その新しい門戸を開くにはかなり懐の広い企業だと思うんです、
うん、
なので本来であればイエローサブマリンであるとか、
うんうん、
ロール&ロールステーションさんにこう頒布をお願いするというか委託するよりも、
うん
まあ、もうそもそもそこで売れるようなゲームだったら持ってってアークライトから製品化した方が早い。その方がいいコンポーネントになりますし、
うん、あ、はいはいはい、
あと制作者の負担が少ない。
お
もちろん買い取りの形はいろいろあると思います。その完全に版権を捨てて買い取る形ですとか、版権保有の形ですとか、いろいろあるとは思いますけど、
うん、
やっぱり負担は少なくなりますよ、
ね、なんかね、縁や凝らしてたのか、
うん、家が広くなる、
うん、ならば本当にもちろん直接そのイエローサブマリンさんとかに委託して出すっていうのはもちろんありだけど、
うん、
とりあえず一回じゃあみんな
見せてみ
聞きに店に行けばいいの
と思いますよ、
うん、
だイエローサブマリンさんでも、
うん、
多分その買い取りとかはしないと思いますけど、
うんうん、
アドバイスとかもらえるんじゃないですかね。キャバラ RPG ショップさんとかに、
うんうん
う
ん、
こういうゲームを作りたいんですけど、
うんうんうん、
といえば致命的な欠陥を教えてくれるかもしれないですし、
うんうんうん、
また似たゲームとかを教えてもらえると、それに似ないようにする努力というのができる、
うん、とても大事なことですね。
だからですね、ロストレガシーを持ち込んだ私はですね、うん
はいはい、
そういうゲームマーケットが本来最初に想定していたルートとはちょっと外れたのかもしれないですけれども、
うん、
そういうルートもあるよと、
うーん、
そういうゲーム制作を続ける形もあるよ。
非常に新しい知識が増えて
っていう感じです。
はい、
いや実際面白いですよ持ち込むと
ね。だってそのあの偽りのの
り焼きが
辞典が
製品化されるわけですから、
もうあのとりあえず第一番最初にあのワンドローさんに行った時に見たのも素敵でしたが、
はいはいはい、今のバージョンも
それもいろいろ
いい
と、
なんかですね、はい、ワンドローさんに持って行った時は、
はいはいはい、
確か2本か3本ロストレガシーを作って、うんうん、その中で一番面白そうなやつを持ってったんですよ、
うんうんうんうん、
でその時点では、
うん
ただのメモリーゲームだったんですよね。
ほうほうほう。
で和野さんにも遊んでいただいて、
うん、
あ当日キサラギさんとかいらっしゃった笠原さんとかにも遊んでいただいたんですけれども、うんまあ、メモリーゲームだねと、
うんうんうん、
でもまあ持ち込んでいただいたから、
うん、
ちょっと検討しようと、
うんうんうん、
そのままワンドロートークを撮っていただき
、ね、でも本当にあの放送の時は、まあ、出るか出ないかは
分かんないけど、
ブラッシュアップ次第だってい う,
いうおっしゃってましたけ ど,
でしたけど、
それからですね、
うん、
結構な回数の改変が加わり、
うんうんうん、
最終的にはですね、
うんうん、
結局ロストレガシーのレジェンドに参加してらっしゃる各デザイナーの方々に、
うん、
何度もテストプレイご足労いただき
それは金井さんとかもいらっしゃったんですか。
ですね、
恐ろしいですね。
でまあ大きな変更や細かい変更を重ねて、
うんうん、
ここまで来てると、うん、いうことなんで、まるまる僕の力で このゲームをできたっていうわけではないんですよ、
まあまあ、
だから持ち込むとそういう嬉しいこともあるんですよね、うん、自分のゲームを他人にこういろいろ分析してもらって、
うん、
そのゲームの良さをどんどん引き出していただけるテストプレイ以上のものができるので、
うん、
本当にいい機会ですね。
持ち込みから得たあれだったわけですね。
はい、でロストレガシー大好きっ子の僕にしたらロストレガシーの絵がつくんですよ、
うん、俺の考えたカードに
杉浦さんの絵がつく
それだけでいいかもしれないもんな。この
ストーリーは金井さんが作った
はあ、すごい。
この嬉しさが伝わるんですかね
なんかみんなも布があればこう切り裂く感じで羨ましいですよ。
もうそんなんですよ。ロストレガシーレジェンドは8タイトル丸々全部本当に別のゲームだと考えていただいて
8
個のゲームが遊べる
うん、8個のゲームが入ってる
というね、オムニバスロストレガシー、
はあ、一気に8エキスパンションというよりは
もう全然別の8個8個の別のゲームが入ってます。
今まで国津屋先生以外にそういう売り方をしたものはあっただろうか。
うん、わからない。
ないね、きっとわかんない。
わかんない。あるのかもしれない。
オセロと将棋が遊べるやつ。
まあ、
ぐらい
もちろんあるとは思うんですけど、
うん、
その共通のね、
うんうん、
ロストレガシーというフォーマットは、
うん、
ギリギリ守られてるんですよ。
ギリギリなんだ。守られてるじゃなくてギリギリ守られてるんだ。
一枚引いて一枚捨てる。
うんうん、
手札は一枚。
うん。
ぐらいは守られてるんで
一瞬そこもちょっと今怪しそうな響きがあったけどそうか、まあね、だからルールの説明は一つそれをすれば、
まあそれだけは共通してるので、
共通してるからね、その他
プレイ感的にはね分かりやすいかなって。他のゲームを遊ぶ時も、
うん、
まあ、
うん、
そのルールだけは間違えないようにしていけば、
うん、
他のゲームも導入しやすい。
はい、
ここにルールを細かく読まなくてもすぐ遊べるとは思いますけど、
うんうんうん、
こうなんだこのプレイ感の違いは
そういうのもすごいすごい企画ですね。なんか
すごいです
よ、うん、
なんかいろんな作家さんが一つのパッケージで出る、
はい、これはもう予約するしか
ない
ない。ちなみにまだ予約は始まって
ない、
はい、
10月11日から、
ああの日、その日からなんですね。
当日多分予約を受け付けると思うんで、
うんうんうん、
まあ予約を受け付けなくても如月さんに名前を書いておこう、
うん、
何個と
今からツイッターの DM とかで予約してくださいっていうのはちょっと迷惑になるから、
まあそれは対応しきれなくなりますから、当日に
10月11日まで、
まあ、当日にね、
うん、
顔を見せて、
うんうん、
まこと4個とか
4個とちゃんともう不協用の数が1個多いぐらいで入ってるから大丈夫だ、
書けば大丈夫、うん、
大丈夫、楽しみですな。
8個あったら絶対1つは気に入るのありますから
、ね、そうね、8個もあればちょっと違うかなっていうのももしかしたらあるかもしれないし、超好きだっていうのも、
ゲームのジャンルがね、
うん、
違いますから。
ジャンルが違うくなってくるんですね。
今までのロストレガシーは、
うん、
まあ、最初に出たロストレガシーは
2
個入ってるじゃないですか、
うん、
その次に出たボーパルソードのやつも
2
個入ってるじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、
その次のおかずさんのやつも2個入ってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
それぞれがロストレガシーとして同じプレイ感でやってる特殊効果が違う、動きが違う、
はいはい、
こういうロストレガシーの動きもあるのか、楽しいなと、
うんうん、
ただカテゴリーロストレガシーですよね、
うんうんうん、
今度のロストレガシーレジェンドは、
うん、
カテゴリーはロストレガシーじゃないです
レジェンドとかロストレガシーとかタイトルがついてるけれども、
うん、ロストレガシーシステムというのを用いた人狼とか、
うんうん、あ
ロストレガシーシステムというものを用いた〇〇であるとか、
はい
まあ、うちはロストレガシーシステムを用いたメモリーゲーム。
もうじゃあロストレガシーが8つも入ってるとびっくりしちゃうなとかではなくて、もうジャンルの違うゲームがいろいろ詰まってますよっていう風な買い方も
あり、
あり
想像できない
想像できない楽しさを、
まだですね、本当にね、出るのかね
そうだね、ちょっとまだあれなんですか、制作的に誠さんのはとりあえずそれで、
これやっぱ一番の問題はですね、うん、8個あると、うんうん、絵が大変っていうのがあります
よ、ね、確かに、あのそうですね、そこは8人体制でやれないですからね、
こっちが8人体制で、うん、なんなら如月さんも入って9人体制でやってるのを、うん、杉浦さん一人でやる
ひどい仕打ちだ
このもうなんか相当なプレーですよ
ね、え相当杉浦さんのこの受け感がないとも
う検証炎になってるかもしれないです
もう本当火がついてるかもしれないですね、そこ
ら冷えピタが剥がせないぐらいな
冷えピタが蒸発するぐらいの
もう大変さがね、検
証炎ですね、
あるかもしれないので、いやもうねそこは杉浦さんの力を借りれば、うんうん、10月11日には出ると信じてる
やめて、なんか杉浦さん一人にこう責任が集約されそうな
まあ嘘ですけど、
嘘ですからね、
10月11日には出ますけど
出ますけど
そういうねジョークもね、ありますけどね、
すげーな、
それぐらい大変なんだよと
ちょっとね、ちょっとあの見方を変えればというか、想像すれば分かることだけど、
分かることだけど、
杉浦さんも超大変だ
杉浦さんは一人で頑張ってらっしゃる一人で8人デザイナー分のデザインを考える、しかも全部絵柄が、杉浦さんの絵柄ですけど、こうテストが全然違うので、杉浦さんのテストに直すという作業が入るわけですよね、大変ですよね、
大変ですね、なんか今あのこうオリンポス的な人がこう地球をガイアさんでしたっ
け、持たされてる
杉浦さんなんで、
大変ですけど、
いいんですけど、
持ってますから、異例な絵も楽しみにしていただけたら、
ワクワクはたまりませんな、
僕も早くサンプルが1個欲しい
サンプル1個欲しい、ちゃんと予約はするけど、
ちゃんと自分で買うけど、
買うけど
モックでいいから、うん、8タイトル分のね、モックがね欲しいな、
まずはただね、制作者大人が初めて手を触れるならば、まずは10月11日来れたら
いいな、
いいな、
そんな感じで、はい、ロストレガシーの紹介終わろうかな、ぜひぜひ来てください、
お願いします。